今日も元気に始まりました、超ラジサウンドクルーのジャスティン・ビーバーです。
はい、同じく秋です。
はい、めっきりね、秋らしい気温になってきましたけどもね、先日ちょっと朝方にハンモック瞑想やってたら、不覚にも寝てしまいましてですね、朝5時ぐらいだったと思うんですけど、風邪ひいてしまいまして、
あらあら、
はい、
やっちゃいましたね。
そう、夏はねちょっとぐらい瞑想の後寝ちゃっても気温が高いじゃないですか。
はい、
夏場ってその調子でやってしまったもんやから、やっぱり風邪ひきますよね。
ひきますね。
ねえ、ね、ハンモックって気持ちいいんですよ。それがまたちょっと風にゆられて、
気持ちよさそう。
そうで、ちゃんとジャンパーも着てるんですけど、やっぱりね1時間ぐらい寝てると体冷える、当たり前の話よね。だからハンモックやってる人は朝からいないと思いますけど。
いないですよ。
ね、で最近ちょっと流行りだしてるんでね、あのスタンド式のハンモックが。
そうですね。
なんでもしこれから買おうという方はちょっと、寝ないように、してください。
はい、大事ですね。はい、そこは注意事項、ね、
ちょっと今日鼻声で申し訳ないんですけど、急に下がりましたよね。なんか10度近く下がったのかな、朝は。
急にね、朝晩冷え込むようになりましたね。
ですよね、やっと暑
か、だから油断大敵ですよね。
そうやね。でも行楽にはいい季節になってきたし、
最高ですね。
最高ですね。だから11月の末、12月の頭ぐらいまではね、京都とか奈良とか、関西ですけどね、我々が、
はい、
まあ行くんやったらそういう季節が、紅葉も見れて一番いいんじゃないかなと。
そうですね。でも、秋はね、一番短いですからね、あっという間に過ぎちゃうんでね、この短い秋をね、堪能したいですよね。
京都なんてすごい人やからね、
もう今はすごいですよね。
今は世界中から集まってくるもんね。
そうそう、
せっからもうこの短い秋に集中してくるので、
はい、
まあ我々はなんとか日帰りできるけども、まあホテルも取れないでしょうね。
ですね、
今からだとね。皆さんもね、短い秋をぜひ楽しんでいただきたいわけなんですけども、
はい、
この、自己超越ゲームをですね、あと5日で、あと 4,5 日で開設2ヶ月と、
はい、
いうことになりまして、初めは秋さんと2人きりでね、誰もいないこの SNS をですね、少しずつ数ヶ月かけて作っていったわけなんですけども、今やね、あの2ヶ月70強で5名かな、皆さんに参加いただいて、
はい、
どうですか。
そうですね、もうすごくにぎわって、楽しい空間ができましたよね。
なんか楽しくなってきたよね。
はい、
皆さん、全体光景で日記書いてくれたり。
そうなんですよ、
今上の方にタイムラインって言って、ツイッターみたいなコーナーがあるんでね。
そうですね、あれ面白いですね、
あれいいよね、気軽に書けるから。
そうそう、
誰が入ってきたっていいしね、途中でどんな会話をこう突っ込んできてもいいから。
そうですね、本当あれ楽しいですよね。気軽に気楽にね、パッと書き込んで、なんか活性化あれでしてますよね。
そうやね、そろそろね、もう長い人でそろそろ2ヶ月になるので、まだ生還してる方多いと思うんですよ。
そうですね、
ちょっと日記書くのもとか、タイムラインにメッセージ入れるのもちょっと今タイミングまだやなとかね。あとウェルカムセッションがあるじゃないですか。
はい、
でウェルカムセッションはできたら早めにお受けいただいた方がいいかなと。
そうですね、それはもう早い方が絶対いいですね。
ね、なんか気づいてから、ゲームが進んでからやろうとかじゃなくて、逆にこの始まりでやった方がいいかもしれないね。
はい、
で期間限定もあるし、もうね、うちのこの講座の全部のアイテムを全部使っていただいて、 うん、ウェルカムセッションでしょ、
うん、
あとはオンラインセミナー、
はい、
月1回のサークルアップ、
はい、
あと気づきのコラムにタイムラインに日記、
もう盛りだくさんですよね。
もうこれ全部使い倒して、いただければもうあっという間だと思うんですよ、
うん、もう間違いない、
う
ん、
そうだと教材とメソッドね、うん、これでねもう一気にいけますんでね。
そうですね、う
ん、今ちょっと静観されてる方もそろそろ出てきていただいて、
うん、このそろそろね、うん、
気づきの輪の中に入っていただいてね。
そうですね、
うん、気づきを寄付するというかね、みんなで共有していけばね、やがて大きな気づきに大きくどんどん成長していくんで。
そうですね、このちっちゃい波がね、
うん、
ビッグウェーブにね、
そう
なんか変わっていくような
でしょうね
な感じですよね、
うん、なっていくんでね、そろそろ、参加していただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、自己超越ゲームの、参加をご検討されている方からですね、
はい、
メールを頂戴いたしました。
うん、
うん、関連浄化と、自己超越ゲームはどこが違うのですかと、
はい、
分かりやすく説明してくださいということだったんですけども、うん、今回ちょっとその話をしていこうかなと。
はい、
はい、まずはですね、なぜ人間は苦しむのかと、
うん、
いうところからちょっと入っていきたいと思うんですけども、
はい、
この国はざっくり2つあるんですね。
はい、
1つはこの生命としての苦、
うん
うん、ですから科学がどれだけ進化しようが、まあ世の中が便利になろうが、
うん、
人間ってただの動物じゃないですか。
そうですね、
ですよね、
はい、
で本当でしたら動物園の中にいるべきなんですよ我々は、ね、ゴリラの奥かなんかにね、動物ですから。
そうですね、はい、
うん、だからなんだかんだ偉そうにしておりますけども、
うんうん、
所詮ちょっと知性が発達した猿じゃないですか。
猿です。
うん、だから人間ね、人間様がなんか一番偉いんだみたいな感じになっちゃってますけど、人間業界は。
はい、
うん、でもね、生物としての使命はみんな同じ。
うん、
うん、生き延びていくことですよね。
そうですね、
ね、ですから人間ってまあ脆弱な生物なので、やることが非常に多いわけですよ。
多いですね。
ね、僕虚弱体質じゃないですか。
そうそう、うん、意外とね、
こんな顔して虚弱体質ですよね。虚弱体質ってどういうことやねんと自分に突っ込みたくな
る。年がら年中風邪ひいてるじゃないですか。
年がら年中風邪、100日ぐらい風邪ひいてるけどね、うん、
ですよね、
うん、だから衣食住の確保、
はい、
ですよね。あと健康と人間関係の維持など、はい、これ人間家業って
大変
大変なんよ本当に。だから常々申し上げておりますけども、人生は苦である。
はい、
人生のベースが苦なんですね。やることが多いわけですから、
うん、
うん、ですから今日は疲れているから会社を休もうとしようなんてやってたら生きていけないわけですよ。
ですね、
ちょっと今日37度あるんですなんて電話したら、もうええよって言われますよ多分。
うん、うん、うん、
あと嫌いな上司だからといってその度に転職していってたら、
うん、
キリがないじゃないですか。
キリがないですね。
どこ行ったって嫌なやついますからね。
います。
うん、だからある程度我慢して苦を受け入れんと生きていけないわけでございまして、
うん、
ね、その生きる苦しみと、これもう一つありまして、
うん、
それはの思考が作り出す苦しみ、
はい、
ドラマです。要は
ドラマですね。
うん、だからこっちのドラマの方が厄介なんですよ。
厄介です。
うん、そもそもポジティブ思考という言葉がございますけども、はい、なんでこんな言葉が生まれたのかと、
うん、
これはすごく単純な話でございまして、うん、そもそも人間の思考がネガティブだから
ですね、
うん、だから思考の基本パターンがもし楽観主義だと我々はなく生きていけないわけですよ、
うん
うん、僕ほら26歳の時にイベント企画会社を立ち上げたんですけども、
はい、
うーん、大きなイベント、まあ輸入車ショーとかね、そんな大きな展示会イベントになるともう300ページ400ページもある運営マニュアルを作るんですよ。
わあ、すごい、
すごいんですよ。辞書みたいなマニュアルを作るんですけども、
いいです、う
ん、そのねほぼ後半3分の1は、
はい、
ほとんど危機管理のページ。
あ、
うん、危機管理ですよ。だから、雨天やら迷子やらという日常的なことから、
はいはい、
火事、地震、台風、怪我、あと犯罪ですよね。
すごいですね、
うん、各種犯罪まで、ネガティブな出来事が起こった時にどの部署の誰がどう対処するのかと、まあ、そんなことがね延々書いてあるんですね。
うん、
だからね、楽観的な思考回路ではイベントなんてとっても運営できないと。
はい、
うん、多分起こらないだろうねなんてやってたら、まあ速攻で倒産するわけですよ。
そうですね、
うん、うん、ですからほとんど使わないページがほとんどあるわけですよね、うん、3分の1は使わないページなんで、
うん、
うん、ですから、人間が今動物園で飼育されていないのはネガティブ思考のおかげだと言っても過言ではない。
うん、確かにその通りですね、
うんうん、ですから、この思考を放し飼いにしてしまうと、もう自然に不安や心配を恐れ、
はい、
うん、そういう悲観的なドラマがもう自然に作られていくわけですね、
うんうんうん、
放し飼いにすると、
うん
うん、でもね、ここまでお話してきたようにですね、ネガティブな思考は決して悪いことではないと、
はい、
うん、というか生物学的には人間には必要な思考であると、
うん
うん、ですから人間やってる限りネガティブ思考が消えることがないんですね。
そうですね、
うん、じゃあ一体どうすればいいんだよと、
うん
うんうん、という話になるんですけども、まあ、最も重要なポイントはですね、うん、思考を徹底自覚すると。
うん、思考を徹底自覚する、
うん、ですからネガティブ思考をポジティブ思考に変える必要なんていうものはなくて、やってくる思考をそのまま自覚すると。
自覚するですね、
今まで皆さん放置してるんでね、
うん
うん、ですから観念浄化では内観8浄化2、うんうん、という言葉で内観の重要性をお伝えしてきました。
はい、
ね、よく言いましたよね、8対2やっていうね、
はいはい、
うん、で内観というとなんか難しそうだなって感じるかもしれませんけども、まあ思考の源泉というのはこれはもう 100% 観念ですから、
はい、
うん、やってくる思考さえ自覚できていれば、
うん、
も
う
自然にこの自分が執着している観念も浮かび上がってくるようになってるんですね。
はい、
うん、ですから思考が作り出している苦しみから抜け出すには、まあ、内観が、最も重要であると。
うん
うん、内観して観念を、まあ、ノートに書き出した時点でこれ浄化始まってるんですね、この時点で、
うんうん
うん、もうだって外に出したじゃないですか。
そうですね、
書いて出したじゃないですか、
うん、はい、
それを目で確認したじゃないですか、
うん、
これも客観的視点がここで作られてるわけですよ、
うん
うん、自覚症状が始まっているのでこの時点で少し気持ちが楽になっていると思います。
そうですね、
はい、
うん
うん、で残っている想念を浄化ワークで放出してやると、
はい、
うん、することによってストレスが軽減してだんだんと生きるのが楽になってきますと。これ観念浄化ですよね。
そうですね、
うん、で観念というのはもうコインのように必ず表と裏がある、
はい、
うん、私は緊張してはいけない、
うん
うん、私はリラックスしなければいけない、
うん、
こんな感じですよね。
そうですね、もう表裏一体、うん、1枚のコインの裏と表でね、ワンセットですよね、
うん、そう、だからあの完全版みたいなものを作ったんですけども、
そうそうそう、
うん、完全版でこれを浄化していただくとストレスが軽減されるのは、あ、緊張してもいいし、
うん、
あ、特にリラックスしなくてもいいんだと、
うん、
いうこの新たな視点が生まれるからなんですよ。
はい、
うん、あれいいんだと、
うん
うん、で受け入れるようになっちゃうんですね。
うん、
そうやって観念のコインをどんどんどんどん手放していきますと、
う
生きるのがどんどんどんどん楽になっていくし、ついに現世にたどり着く、この観念のラスボスがこの体が自分であると、
はい、
そういうことなんですね、でも一般常識を持つ皆様方はあじゃないでしょうか。
はあですね。
これ観念かと、この体が私であるって観念かと、お前頭おかしいんじゃねえのと、そんな感じだと思うんですね、
そうですね、実際にねここにあるじゃないかとね、
そうそう、これを自分、これ俺じゃないかと、
そうですね、
これが人間業界の常識ですから、まあ当然の話でございまして、
はい、
でもですね、この観念、この観念ごめんなさい、この体が自分であると思い込んでいる限り、自我に振り回される人生っていうのはいつまでも終わらないんですね。
終わらないですね。
その思い込みがある限り、自我に振り回されると。でもね、多くの方がこのラスボスに行き着く前にこの浄化の旅をやめてしまう方が多いんですやっぱり。なぜなら以前と比べるとはるかに楽になっているし、
はい、
目的は本当のことを知りたいのではなくて、自分の都合の良いドラマにしたいだけだからです。
そうですね、
だから願望実現って、皆さん願望実現じゃないですって言いながら、実際願望実現なんですよ。
そうなんですよ、
ほとんどの方がですね、ただ気づいていないの、そこに。
そうですね、なぜか自覚がないんです
ね。ないのよ、私願望実現なんて持ってませんって言うんやけど
そうそう、
実際みんなが願望実現やってる方が多いんですよね。
そうですね、
だからそれが悪いって言ってるわけじゃなくて、楽になろうとして観念浄化やって実際楽になったんやったら、それは望ましいことだし、本人良ければ全てよしでやってるので、我々は、
はい、
それでいいじゃないかと、全然 OK だと、でもね、中には僕やアキさんのように、まあ、自我の自作自演劇場にも飽き飽きしてしまったと、どうしても本当のことを知りたいっていう方がね、最近どんどん増えてきたと、
はい、
だったら決着をつけたい人たちのための講座を作ろうということで解説したのがこの自己超越ゲームです。
そうですね、
もう決着ですよね。
そうそう、
ですからね、自己超越ゲームは観念浄化と全く違う講座だと考えてください。で、違う異なるアプローチで展開していきます。
はい、
だからね、イメージとしては、戦国時代のお城、
戦国時代のお城
ね、殿様がいる城の周りにこの無数の兵がこう堀の周りを固めてるじゃないですか。
はい、
ね、その兵を倒してから城の中に入っていく、これが観念浄化だとしますと、自己超越ゲームというのはもうね、これ上空から一気に城を攻略していくと。
お、
雑魚は相手にせずに、雑魚は相手にせずに一気に決着をつけていくと、ですからね、このゲームは思考も感情もただの現象として扱います。
はい、
内容自体は一切問わないので、内観も浄化ワークもやりません。
はい、
自我と戦わずして勝つゲーム、
最高ですね。
もうね、決着つけたい人にはもうこれが手っ取り早いんですよ、
ね、
だからね、できるだけ早く悟りたいと思ってもですね、我々一般人ですから、禅寺に出家するわけにもいかないと。
そうなんですよね、
ですからこの PI というメインとなるメソッドと、NN という19のプログラムで、もうこの生活自体を丸ごとゲーム空間にしていこうと、もうやるとかやらないとか、例えば観念浄化ですと今日は忙しくてやれなかったなっていう方も多いと思うんですけども、
はい、
このゲームはもうこれ生活自体に溶け込ますことができるので、生きている限り、自然に本当の自分へ近づいていくと、
はい、
そういうようにしています。でね、ただ必要なのは、これ大事なところなんですけども、
はい、
この真実を受け入れる準備ができているかどうか、ここ僕は一番大事かなと。やっぱり
そうですね、肝ですね、
肝ですね、もう準備ができているかどうかっていうのはやっぱ大事なところなんですね。ですからね、願望実現や成功法則ではございませんので、
はい、
ここだけはくれぐれもお間違いのないように、
そうですね、お願いします、本当に
いただきたいなと思います。
はい、
ですから本当の自分、悟り、覚醒、非人間、真理など、うん、これらのワードにピーンときた方、ぜひ決着をつけるんだという方はですね、この自己超越ゲームを一緒にプレイしていただければなと思います。
はい、はい、
現在ね75名の皆さんとご参加していただいておりまして、
うん、
日々ねあのオープニングでもお話ししましたけど、ワイワイガヤガヤとですね、気づきをシェアしながらやっております。あとうちの特徴の一つとしては年齢層が高い。
うん、そうですね、
うん
うん、確かに、
あの、まあ、もちろんあの30代の方からいらっしゃるんですけども、うん、上は70代の方がいらっしゃって、はい、3名ぐらいいらっしゃって、
そうですね、
うん、パソコン教室通いながら、ちょっとずつ覚えていきますっていう熱心な方々とか ね、うん、もう私はもう決着をつけるんだと、
うん、もうね、なんかその気持ちがね、
う
ん、
そう伝わってきてね、うんうんうん、じゃあやりましょうっていう感じになってますので、
はい、
私もできるのかしらっていう、ね、年配の方もいらっしゃったら、
うん
うん、もう全然大丈夫、ゆっくりやりましょう。
はい、
うん、あのズームとかも使ってみれば簡単なもんでね、
うんうんうん、
面白いですよね、使い出したらね
面白いです、
うん、だから
やっぱり 何でもね、こういうまたなんていうんですか、うん、
はい、
あのパソコンとかね、
はい、
電気関係のことって、うん、ちょっと難しそうだなって、
め
んどくさそうだなって敬遠しちゃうんですけど、
う
ん、
そうで
しょ
うね、
うん、やってみると案外ね、あ、なんだ、そうそう、こんな簡単なんだ、やればできるんだっていうねのが分かってきますから、楽しくなってきますよね、
うん、そうですね、うん、認知症の予防にもなります。
うん、そうですね、それは、素晴らしい、
ぜひね、そういうこともありますので、もう本当に気楽にね、うんうん、ご参加いただきたいなと思います。
はい、
今週の自己超のコーナーです。
はい、このコーナーは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕の自己超からなんですけども、僕はポコミーさんの日記約1ヶ月からの抜粋です。はい、ではご紹介いたします。PI にしても NN にしてもやる気があるのはいいのですが、何かを得ようとして行動する自我のパターンで、まさに座って思考しているだけの座禅状態になってしまいます。そんな時教材を読み返してみたら、あら不思議、その後実践した PI の質が違いました。教材は大切な宝の地図ですね、ということでした。これね、まさにおっしゃる通りでして、
はい、
何かを手にするために行動するというのが自我の思考、ま、パターンというか、
うんうん、
必ずこういうパターンなんですね。
はい、
まあよう考えたら当然の話でございまして、逆に何も手に入らないのに、うん、なんでわざわざ行動しなきゃいけないんだと
ですね、
うん、自我にとってはそれはもうそれは消せない話でございまして、
そうですね、
うん、ただしですね、やる気満々のままプレイしてしまうと、
うん、
まあ、思考のエネルギーってなかなか落ちないじゃないですか。
うん、落ちないですね。
うん、やってやろうやってやろうとするんでね、
自我がねすごい頑張っちゃうんでね、
そうそうそう、
うん、それが余計なんですよね。
気づいてやろう、理解してやろうってね、うん、だからなかなか PI に入っていかないということで、
うんうん、
それをポコミーさんは、座って思考しているだけの座禅、結局座って考えてるだけなんですね、
うんうんうんうん、
そういう状態だと表現されたわけでして、
はい、
でそんな時はまあクールダウンするのがいいですよね。
うん、そうですね、
うん、ですからポコミさんの場合は教材を読むと、うん、だから教材を読むだけでも、自己超越が促進するように、あれはちょっと仕上げさせていただいている、
うん うんうん
うん、ですから読み物ではないんですよ、
うんうんうん、
できたらどっちかというと食べ物、うん、として作っておりますので、よくしがんでいただきたい、
うん、しがむって何でしたっけ。
しがむは関西弁で繰り返し噛むという意味ですね、
うんうんうんうん、
よくあのスルメをしがむなんてね使うんですこっちは。
うん、
よくしがめようとかね、まああんまり使わない言葉ですけども、
うんまあ、初めてね聞いたんでね面白い言葉だなと思いました。
しがしがするとかね、あとはね、
うんうんうん、
ですからね、たまにこう実践じゃなくて実践で、まあ教材は地図みたいなもんですから、
うんうん、
あとこのメソッドっていうのは歩くためのこう杖のような関係性ですよね、
うんうんうんうん、
ですので、教材地図はちゃんと持っていただきたいわけですよ、
うん、でそうです
ね、たまに開いて方向性を確認しつつ、
うん、
こっちでは追ってるなと、
はい、
はい、ということで確認しつつ、また歩き出していただくと、
うん
うん、いう形で、まあ、ポコメさんそれを実際にやられているんでね、ちょっとご紹介させていただきました。
うん、よかったです、
はい、ではアキさんの自己紹介お願いします。
はい、はい、私はですね、ヒカリンさんの日記よりご紹介いたします。はい、何もしないのに、うん、今朝の PI を終えて、うん、何もしないのに楽しい、
はい、
とにかく楽しい、
はい、
このままずっとしていたかったけど会社に遅刻するのでやむなく強制終了、
うん、
何もしなくていいのに救われる、
ほう、
何もしなくていいのに面白い、
すごい、
そこの中にあえて身を委ねる、
うん、
委ねる、これが楽しい、うん、なんだか安心する、そんな感じでした。
これはなかなかね、うん、その境地に行けないんですけどね、
うんうん、
何もしないのに楽しいってわけには普通行かないよね。普通
は
退屈で苦しいとかなっちゃうんだけども、
そう
ではなくて、
うん、
この楽しさって別に自我が楽しいって言ってるわけじゃないんですよ、
うん、
本当に楽しいわけね、
うんうん、
そこに入っていってるので、
はい、
うん、そこには何だろうな、その自我が何か手に入れようっていうさっきの話のパターンで、何もやることがないから、退屈で苦しいとか言っている中心があるわけじゃないんですよね、
うんうん
うん、だから本当のその空っぽというかな、何もない、足りないものがない、余計なものもない、やるべきこともない、満たされた感覚っていうかな、
うん
うんうん、どうです、そんな感じじゃないかな、
うん、そうですね、うんうん、本当このね何もしないっていうのがポイントなんですよね。で足立さんがこの日記に書いてくれたコメントのように
ね、 ね、はい、
うん、何も願わないから救われる、うん、何も欲しがらないから満たされる、
はい、
何もしないから心地よいということなんですよね、
うん
うん、だから本当に人間は全く逆をやっていて、
はい、
この真逆をいつもやってるから人生もね、うん、どんどん苦しくなるんですよね、
うん、そうやな、
うん、本当ね自我っていうのは何かしないと落ち着かない性質ですから ね、
そう
だ
よね。
でも逆に何もしないとドーンと楽になるんですね。でこのひかりんさんもこの PI を会社のトイレでもねよくやっていますっておっしゃってたんですけど、
はい、そうで
したね、日々ねこの PI を実践しているとこんな感じで何の不足もない世界に自然に安らげるようになりますから、
うん
うん、なのでひかりんさんもね実際にね、うんうん、実感していただけたようで、うん、本当に良かったなと思いました。
そうやね、会社で多分トイレ使わないこと一日でないと思うのよね
ないですね、はい、
だからねひかりんさんはトイレに座ったら、そのままプレイすると、
そうそうそう、うん、
だから生活のどっかどっか、例えば、エレベーターに乗った時にプレイするとかね、
うんうんうん、
ほら、右上の方に、4回5回って数字が変わっていくじゃないですか、
はい、
うん、それで NN をやるとか、うんうん、だからもうあっちこっちでこのゲームってプレイできるんで、
うん
うん、だからそういう風にやっていただければ、
うんうん、
ひかりさんはもうトイレでも PI、 トイレで PI ってなってるんで、それだけでも進んでしまうわけですよね。
そうですね、もう完全にトイレと PI が
セットになってる、ね、そうそうそう、ワンセットになってるんで、
ね、もう自動的にね、
そうそうそうそう、
本当、ね、いいですよね。
皆さんねお忙しいので、
うん、
それよく分かってるので、だから、うん、うん、こういうひかりさんのように工夫していただいてね、
うん
うん、自分が19もありますんでね今、
はい、
うん、どっかに当てはまるので、 うん、あちこちにちょっとこのプレイをこう散りばめていただきたいですね。
うん、そうですね。
はい、ということで本日の自己調のコーナーでした。はい、ということでいよいよね明日10月20日日曜日はですね、はい、第1回、
うん、
オンラインセミナーを開催させていただきます。
うん、いよいよです ね、 楽しみ
始まるわけなんですけども、テーマは、うん、で結局自己超越って何なのさ、
うん、でございます。面白い、うん
うん、まあ、自己超越って一体何なのかということをですね、まあ、超基本的なところから
はい、
まあ、よくハマる落とし穴の話まで、
うん、
まあ、いろいろとですね、うん、もう普通会議室借りたら僕がマイク持って、
はい、
横にホワイトボードがあって、
うん、
いろいろ書いて話するだけなんですけども、
うん、
あのね、ズームって面白いなと思うのは、まあ、パワーポイントというソフトを使うんですけども、
はい、
クイズ形式とかね、
うん、
あと写真とか、
うん、
図解とか、
はい、
イラストとか、うん、もうふんだんに使えるわけですよ。
うんうん、面白いですね、盛りだくさん。
そうだからね、ズームだからこそできる、なんか楽しいセミナーにしていきたいなと、
うん、
まあ、ちょっとせっせと資料を作ってるんですけども、
はい、
それとね、セミナーの最後には参加者全員で一斉 PI もやりますので、
うん、
ぜひね、3時間のセミナーですけども、
うん、
13時になりましたら、ミーティングルームにズームインしてください、
うん、
はい、
ズームイン、
はい、
サンデーですね。
ズームインサンデーしてください、
はい
はい、都合が悪くて参加できないって方もいらっしゃると思うので、週明け月曜日か火曜日には、動画を公開できると思いますので、
うん、
ぜひ動画で、まあ、お一人様セミナーを、
はい、
やっていただければいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、本日はこの辺で、ではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジサウンドクルーの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。